テオフィロ様、ルカが設定している読者です。このテオフィロ様は教えを受けておりました。しかしそれがよく分かっていなかったようです。教えを受けていましたけれども、それがまだ確実なものにはなっていなかったようです。テオフィロ様、どこかの誰かではございません。私一人一人が実はルカから呼びかけられているテオフィロ様であるのでありましょう。私は教えを知っています。信仰も持っています。礼拝もちゃんと守っています。でも本当に確実なものを持っているでしょうか。きちんと神様が何かということをわきまえているでしょうか。教えは受けているけどもまだちゃんと分かっておりませんね。教えは受けているけどもまだ確実なものにはなっておりませんね。テオフィロ様に言われていることは私たちにも言われていることでありましょう。そしてルカは丁寧に神様の出来事を、神様の技を、そしてまたクリスマスの事柄を語ってゆきます。イエス様がお生まれになった、その前にバプテスマのヨハネが誕生しました。嬉しいことですね。教えはそういう言葉です。でもそれが本当に嬉しいのか、教会がそう言ってるから嬉しいというふうに感じなければならないんだろう。救い主が生まれた、バプテスマのヨハネが誕生した、それだけの情報で私たちが答えられる言葉は、だからそれがどうしたのというのが私たちの普通な対応でありましょう。救い主が生まれたのよ、神の子が生まれたのよ、バプテスマのヨハネが誕生したのよ、それをどんなに繰り返したところで、本当は人間の心は、だから一体それがどうしたんですか。教会の皆さんが嬉しい嬉しいと言ってるから、私も皆さんと同じように嬉しいとは言っていますが、一歩外に出れば、だからそれがどうしたんですか。それに対して、いや本当は私もよく分かっていないんですけれども、教会では2000年間嬉しいと言っているので、嬉しいというふうに思っているんですというふうに言ってしまうのが、どこか私たちの心もとなさなのではないでしょうか。テオフィロ様、ちゃんと言葉は聞いてますけれども、確実なものにはなっていないようですね。さて、そういう私たち、だからどうしたという言葉にちゃんと答えられないテオフィロ様のような私たちでありますけれども、ルカはそれに対して丁寧に語ります。洗礼者ヨハネ、このものが、そしてもう一つ書かれれば乙女マリア、この両者が時間を象徴しているというのはすでに触れられた通りです。そしてこれはこの二人のみならず、このルカによる福音書というのは時間というものを大変大切にしているというのが、まあ、これまで聖書を研究してきた、まあ、研究してきた人々などには預けなくても私たちでも読めばすぐに分かります。このルカによる福音書は時間を大切にしている。そしてこのバプテスマのヨハネというのはどういう人物であったかというと、これは福音書の中のみならず、いろんなところで最後の預言者だというふうに言われています。人によってはエリアの生まれ変わりだというものも言います。預言者、かつては活躍したけれども、もう今は現れないと思われていたものです。かつては人々を導き、勇気を与え、元気づけた、時には裁きを行い、私たちの道をまっすぐにしてくれた、歩むべき道を示してくれた、その預言者の言葉に従わなかったからいろいろな困難苦難を味わったけれども、預言者はそれはそれは大変神様の言葉を受け継ぐ大切な方、立派な方だった。イスラエルの人々はみんなそれをわきまえていました。でも今の時代にもう預言者は現れませんよね。過去のものですよね。もうそれは凍りついた時間の中の出来事で、今の私とは関係ございませんよね。預言者は過去のもの。しかしその 最後の預言者が今生まれようとしている。過去が今に滑り込んできている。バプテスマのヨハネ、それは過去と今を、言ってみれば凍りついた過去を溶かすその象徴でもございます。そして乙女マリアから生まれる主イエスキリスト、メシアがこの世界を支配してくださるということは知っている。いつか神様が私たちをすべて贖い出し救い出してくださるということを信じている。しかしそれはいつかであって今ではございませんよね。未来です。その未来が乙女マリアによって生まれる。乙女マリア、生まれるはずのない現在です。マリアが子供を産むことができるのはヨセフと結婚してからその後のはずでした。未来に子供は生まれてくるはず。それが今、子供がマリアの体内に宿っている。乙女マリア、乙女が子供を産む、不思議なことだ、そういう話ではございません。乙女がマリアを産むということは未来が今ここにやってきているというその象徴です。神様の計画です。それが言ってみれば奇跡というふうに言われているものです。肉体的な奇跡ではございません。時間の奇跡です。さてこの過去と未来、それが今ここに滑り込んできているということはよくわかりました。ですけれども今日のこの場面はその過去未来、それがどういう結びつきになっているのかというのを語るのがこのところでございます。マリアがエリサベト、これがヨセフの母親でございますけれども、マリアがエリサベトのところにやってまいります。やってまいって二人でお話をして、体内の子が踊った、まあこれ後に生まれるバプテスマのヨハネでありますけれども、バプテスマのヨハネがイエス様を宿しているお母さんの言葉を聞くと喜び踊ったんだ、そう報告をすると、マリアもマリアの賛歌というふうに言われている歌ですけれども、それを語り出すというふうになります。そしてこの二人は3ヶ月間時間を共に過ごしたというのが最後のくだりです。過去未来、それが今同じ時を過ごしている、同じところに今二人が集っている。過去と未来、私たちはそれをどのようなものとして考えているでしょうか、あるいは受け止め処理をしているでありましょうか。過去、私たちの過去に誉れ高きものがあればそれを自慢にはするでしょう。私は前にこんなことをした、私たちの先祖はこういう方だった、この日本はこういう素晴らしいことを思っていたんだ。でもそれが今に注ぎ込まれていなければ単なる過去を忍ぶ、それだけの言葉になってしまいます。でも私たちはそういう言葉をむしろ誇りのようにして過去を大事にするというところがあります。しかし反対に過去に脅かされることもあります。過去に犯してしまった失敗、過ち、そういったものが私たちは払拭することができない。だからこそそれを何とか払拭しようとするんですけれども、その過去を修正することはできません。過去は過去のまま固まっています。だからいつまでたっても私たちは責められ続けなければなりません。国が犯した過ちも、私が犯した過ちも、今の私にはそれに手をつけることができない。だから私たちはいつでもそれに脅かされなければいけない、いつでもそれに支配をされなければいけない。それが言ってみれば過去でございましょう。そしてまた未来でございますけれども、この未来も私たちは確実なものとして手に入れることができません。計画がどんなに進んだとしても、 現実的な計画を持っていたといたしましても、それが必ずそれがその通りになるという確かな約束を私たちはどこにも持っていません。論理的にはこうなりますよ、これまでの蓄積計算からいけば必ずこういうことがやってきますよというふうに私たちは申します。でもそれが本当にそうなるのかという確証は実は私たち誰も持ってはいません。未来私たちは確認する術を持ってはいません。過去と未来、私たちはそれは時間の中で流れていけば普通に味わえるものだというふうに思っていますが、それをよくよく注目してみますと、実は私たちはとても厄介なものと直面しながら進んでいるということがわかります。過去にはいつでも脅かされています。誉れ高き過去であってもそれを取り戻すこと、取り返すことは自分にはなかなかできません。それは言ってみれば過去が固まってしまっているからです。過去はもう固まってしまっている、氷の中に埋め込まれている化石のように過去は固まり、その氷のような塊にいつでも私たちは脅かされている。それが過去でありましょう。そしてまた未来、未来も私たちは手にすることができない。どんなに素晴らしい未来が計算上成り立ってもそれを私たちの手元に置くことはできない。まして未来が暗いものであるというふうに少しでも垣間見ることになれば、私たちはすぐに大騒ぎをして怯えてしまいます。未来にいつでも脅かされている。過去と未来、それは非常に不安なものであるというふうに私たちは整理をせざるを得ないでありましょう。そしてその不安なものを私たちは手にすることができない、それに触ることができないからこそ、その過去と未来は大変不安なこと、恐ろしい事柄なのでありましょう。今日の話、もう一回振り返ってみましょう。エリサベトとマリアが対面をして、片方のお腹の中の赤ちゃんは喜び踊ったお母さんはなんと嬉しいことかと言って、もう一方のお母さんに喜びを伝える。そしてその伝えられたお母さんの方もまた喜びの歌を歌い上げる。過去と未来が共に出会った時に喜びが生まれているというのがこの話です。これは一体何を語っているのか。マリアの歌の中にいくつか共通して出てくる言葉があります。身分の低いもの、高いもの、あるいはそういった、死を恐れるもの、そういった登場人物ももちろん大切でもありますけれども、繰り返し出てくるフレーズがあります。どういうフレーズか。今から後いつの世の人も、今から後いつも。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに、マリアがここで歌っている歌はいつまでも続く。50節にもありますね。その憐れみは世々に限りなく、いつまでもいつまでも変わることなく永遠に。マリアが歌っている歌はそういう歌です。マリアはこの喜びが過去に過ぎ去るものだというふうにも考えていません。そして遠い未来にいつかやってくるものだというふうにも今思っていません。今のこの喜びはいつまでもいつまでもいつまでも過ぎ去るものではなく、いつかやってくるものでもなく、いつまでもだというふうに言います。さて、過去と未来が出会ったとき、いつまでもが起こる。言ってみればこれがこのマリアとエリサベト、その出会いに起こった出来事でございます。そしてこの出来事はさらに何を語っているのでありましょうか。同じようにシュエス・キリストの誕生を伝えた福音書に、マタイによる福音書というものがございます。このマタイによる福音書というのは、このシュエスが誕生するときに象徴的な言葉を夫ヨセフ、父親のヨセフに語らせました。インマヌエル、神我らと共にいる。そしてマタイによる福音書もその最後において、いつも私はあなたたちと共にいるというふうに弟子たちにシュエスが語るというところで、その福音書は閉じられています。 他にもたくさん伴う主、伴う神というモチーフが出てまいります。マタイによる福音書はイエス・キリストは伴う神様なんだというその象徴、その出来事がイエス・キリストに語られているという、そういうフレーズで語られているのがマタイによる福音書です。神が共にいる。ルカによる福音書、実は同じことを言っています。過去未来、これ私たちが手にすることができない、触ることができないはずのものでした。私たち神様、神様というと、どこか神様が優しいお方だから、その神様が、神様が優しいお方で、その神様はいつでも共にいてくださる、神様は優しいんだけれども、死は怖いですよね。富も結構権力を持ってますよね。怯えなくちゃいけませんね。権力者も強くて、私たちはそういった事柄を心配しなくちゃいけませんね。神様、神様はお優しい方ですよね。いつの間にか神様、権力者、世の富、そういったものが並列になっています。でも本当はイスラエルの人々もそれをわきまえていました。ただ私たちがちょっとばかり鈍感になっているだけで、一番恐ろしいのは神です。一番最も恐ろしいものが神なんだ。その神がマタイは一緒にいるというふうに言いました。そしてルカによる福音書は、私たちが触れない時間が今私たちの触れるところに来ているというふうに語ります。それは取りも直さず最も恐ろしいもの、過去未来、私たちが手をつけられることができなかった、つけることができなかったんだけれども、それに脅かされているその過去と未来が私たちの触れるところに来ている。神が来ている、同じことです。裏返して言えば、私たちに触れないものは何一つないということです。過去にも私たちは触ることができます。悔い改めに福音を信じなさい、洗礼を受ける、それは過去に触れるということです。バプテスマのヨハネ、過去に触れますよ。あなた、主イエスキリストの十字架と復活、あなたたちはいつかこの肉体の最後を迎え滅びますよ。でも必ず蘇る、未来に触ることができる。キリスト者、我々の信仰、何が嬉しいのか、イエス様が生まれて嬉しい、何が嬉しいのか、過去にも未来にも私たちは触ることができる、私たちは何も触れないものがない、それが私たちの喜びです。私たちは過去と未来に挟まれて、その中でもがき苦しんで、さあどうしようか、ああしようか、少しでも何か逃れの道があったら、その狭いところを入っていこう、狭い入り口を見つけてあげますよ、その案内人が聖書ですよ、ではありません。すべてがあなたが触っていいものだ、すべてが神の支配にあるものだ。富は怖い、病気は怖い、死は怖い、本当に一番怖いのは神であり、その一番怖い神様が実は優しかったというのが私たちの喜びです。その優しかったというのは、取りも直さずマタイによる福音書に言わせれば共にいる、ルカによる福音書に言えば過去も未来もあなたが触れる。その優しい神に出会うことができるというその知らせがクリスマスの出来事でございます。イエス・キリストがお生まれになった、その前にバプテスマのヨハネが誕生した。マリアがエリザベトのところに滞在したのは3ヶ月です。マリアが子供が生まれるというふうに聞いたのは、エリザベトが妊娠してから6ヶ月目のことでございました。9ヶ月目を終えたエリザベト、バプテスマのヨハネが生まれます。喜びの物語が始まっていく。単にガブリエルがエリザベトとマリアに告げただけの言葉ではなくて、それがこの世の現実としてその物語が始まっていくというのが、この後私たちが読み進んでいくところでありますし、その物語は私自身にも降りかかっている、私自身もその物語の中にいる一人でございます。過去、未来、神、触れないもの。 何一つございません。私たちのところに恵みとして降り注がれております。クリスマスの喜びを味わいつつ、私たちのこの世界がどういう世界であるのかをもう一度見つめ直しながら、クリスマスの良き備えをなしていきたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、私たちは怯えるもの、怖いもの、心配なもの、不安なものたくさんございます。しかし主なる神は、私たちが本当に恐れなければならないただ一人のお方でございます。私たちはその恐ろしいお方に祈りを捧げる、その幸いを与えられております。その恐ろしいお方が私たちを愛し、私たちのためにその命を捧げ出してくださいました。最も恐ろしい方が私たちに愛を示してくださいました。何の恐ろしいものが今ありえましょうか。私たちはただ喜びと感謝を持ってこの時を過ごすものでございます。どうかあなたに仕えながら、このように誠なる喜びを述べ伝えるものとなりえますように、私一人一人の信仰を今一度確かなものとし、あなたのしもべとして私たちが存分にあなたが与えられたその時を過ごしていくことができるように守り導いてください。このようにあって私がそれぞれにその務めを全うすることができますように、午後にもたれる子どもたちと共に祝うクリスマスの集いの上にも、私たちのそれぞれの信仰をまた伝えるその時となりえますようお守りください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。